ナオト、ヒュッケナ、フラノト、始まりました。パーソナリティのナオです。よろしくお願いします。今日のフラノはですね、とても暖かいですね。2、3日前からね、プラス5度とかになって、屋根の雪がどんどん落ちて、雪がどんどん溶けてますね。もう2月で雪が溶けちゃってますね。もう3月になると雨マークがついたり消えたりしてるぐらいあったかいですね。もうせっかく雪いっぱい降ってね、スキー場とかもいい感じだったんじゃないかなとは思うんですけれども、雪溶けてますね、今年も。スキー場終わんの早そうな感じはいたしますが、今日はですね、皆さん大好きアークノバ、これソロやってみたんでお話ししたいかなと思います。こちらも 10days games から出たばっかりですね。14歳以上1から4人の90分から150分、2時間前後ぐらいですかね。それでですね、ソロルール的にはですね、ややこしいかなと思ったんですけど、カードをプレイする感じなんで、そのカードをどうプレイするかっていうのが、ですかね。あと公園をどう作るかぐらいなんで、特に難しい、処理的にね、難しいことはないんですけども、そのカードの効果をどうするかっていうのが、ちょっとカードの能力の処理がもたつくというか、まあ一覧表はあるんですけども、それを見ながらっていう感じになりそうかな。それがちょっと手間取るかな。それを一枚一枚説明していくのも大変ですしね。でも把握しないとできないのかなと思ったり、今そこまでなのかなと思ったり、結構ね、処理的にこれはどういう意味なんだとかっていうのがつまずくのが多々あるんで、それを一回一回、一覧表別紙があるんで、それ見れば多少解決はできるんですけれども、まあルール的には大変じゃないんだけども、そこが大変みたいな感じはありましたけれども、まあとりあえず流れ的にね、どんなルールかと、ルールっていうかどんなゲームかと言いますと、アークノバ、これはね、科学的に管理された最新の動物園を作っていくってことなんで、箱絵っていうんですかね、箱の表の感じがちょっと科学的な、こうコンピューター的な手の上に動物たちが乗っているみたいなね、絵になってるのはそういうことなんですよね。科学的に管理されて、ちょっと近未来なのかな、そういうわけでもないんですけども、結構こう種を残していくぞみたいな感じのゲームなんですよね。で、いろんな、なんかテラフォに似てるとか、あのゲームに似てるとか、このゲームに似てるとかっていうのがあるんですけども、あんまりそういうのは感じなかったですね。まあカード、パッと見カードがアイコンついてたり能力ついてたりするんで、あとコストが書いてあったり、まあそういう感じがテラフォっぽいかなとは思うんですけど、まあこういうゲームなの、こういうゲームはそういうカード構成になりがちなのかなとも思ったり、そこまで感じなかったですね。それで個人ボードがあって、そこが個別の動物園になってますね。X のマップになってて、で、岩やら水辺やらがあって、そこに動物園の施設、1から5の大きさの施設を建てていくと、その他に、 展示館やら売店やら、これもちょっとした特典にはなるんですけれども、そういうのを置いていくと、で全部埋めるとボーナス7点もらえたりというのがあったりするんですけど、置くたびにねそのマスを埋めると追加のボーナスもあったり、ちょっとしたコンボがなったりして、そういうのを狙ってったりするのはありますね。で個人ボードあって、で特典ボードとカードが並んでる横長の大きいボードがあって、その他に協会アソシエイト協会ボードがありまして、とそんなところですか。あとカードがね200何十枚、これめちゃめちゃ多いですね。これ多分スリーブ入れたら重なんないんじゃないかっていうぐらいね、こう用意するとき思いますね。これは相当、ソロでやったときは5分の1ぐらいしか使わなかったですね、カード。出ては捨て場に行ってカード取って、捨て場に行ってカード取ってみたいなことやってって、40、50枚、それ考えるとやっぱ200枚近くは4人でやると使うのかな、やっぱりね。まあ全部使うっていうよりも、まあゲーム中カードもどんどん流れてきますんで、そういう意味ではそれぐらい使うのかなと。でゲームの流れ的にはですね、その動物園を作っていくんですけれども、その動物園を作っていくとき、種族をアークノバっていうぐらいですから、ノアの箱舟みたいな感じで種を残していくのが目的のイメージなので、それがどういうことかというと、保全点っていう、あの特典トラックを見ると緑の、 あの縦のマークみたいなのを取っていくものと、あとその他に訴求点っていう、あの動物園をこう人気者にしていくような特典があるんですね。チケットの形でお客さんがいっぱい来てるみたいなイメージだと思うんですけども、ゲームの最後はこの訴求点と保全点が違う位置からどんどん行って、どこかで交わって、そこで終了と。でソロの場合は決まったターンのうちに決まったラウンド数やって、その中で、訴求点と保全点がどれだけ、交わるかと、どれだけ近づくかっていうのを試されるという感じですね。複数人でやるときは誰かがクロスしたときにゲームが終了と。で 1手番ずつやってということですね。で、これがですね、ちょっとやや自分ではややこしかったんですけど、基本点としてはこの緑の方の保全点を見る。だからそもそも動物園はね、種を残すのが目的なので、保全点が基本なんですよね。基本点として保全点が書かれている保全点の枠の中の訴求点の小さい方、これがね基本点なんですね。でそれを基本点として、でもう一個のコマで示されている訴求点、これは1点ずつどんどん上がっていくんですけども、それがどれだけ追いついたか、追い越したか、追いつかなかったか。追いつかなかったら基本点から訴求点をプラスマイナスっていうか、基本点引く、基本点から違うな、基本点を引く、訴求点から基本点を引くと。なので 届かなかったら基本訴求点の方が低いんでマイナス点、追い越せば訴求点の方が高いんでプラス点と、でそのプラスの多い人の勝ちというふうになりますね。なので追い越したら必ずプラスになるということですね。なので訴求点、保全点がいくらなのか、そこを追い越すような訴求点を取っていくという感じですね。この保全点がなかなか取れなかったですね。その最後のね、得点計算が保全点を基本点として訴求点がどこまでいったかっていうふうにしていくというのが最後の得点計算ですね。で、自分のプレーターンになったら、これアクションが6つの中でどれかを選ぶ。で、大体そのカードが5枚ありまして、それぞれレベルが決められてますね、置く場所によって。でどの能力、どのアクションをするか、3のとこにあったらそのアクションは3の強さで、その使った3のアクションだったのが1のとこに行って、1と2が2と3になると、こうずれていくんですね、レベルアップしていく。なので5の強さまでレベルアップできるんですけれども、基本をね。でレベルが高いほど強いアクションにはなるんですけれども、それをどう育てていくかで、能力には動物、建設、講演者、教会でカードの補充というのがありますね。動物ってのは単純に手元の動物カードをプレイすると、これはですね、動物園に動物を送り込むということになりますね。これコストを払って、決められた大きさの、施設が、動物園の施設があるという前提でカードをプレイしますと。そしたら即時効果、基本的には即時効果なんですけど、即時効果があって訴求点、動物がいると、お客さんがいっぱい来るということで、人気の動物ほど訴求点が高いということになりますね。なんで象とかは10点とかなってますね。オコジョ3点。それが動物。で、レベルが上がると1枚、最大が2枚まで動物カードプレイできるということですね。次、建設。建設がですね、これは自分の個人ボードに動物のスペースを確保すると。で、最初は空き地なんですけど、動物のアクションでプレイすると裏返って動物園になるということですね。で、この時に建設する時に1スペースごとに2円、2金払うと。いうことですね。それ建設、単純に施設を作るということですね。その次、講演者。講演者も手札に青いカードがあるんですけども、それをプレイすると。でプレイするときはその講演者のアクションがどこにあるかでプレイできるカードが決まりまして、3って書かれてたら3以上ないといけないし、5って書かれてたら5までないといけないということですね。でその他に休憩というのも選べます。これは1ラウンド、ラウンドがどんどん終了に向かっていくということですね。でその他に教会、4つ目、教会というアクション、これはですね、保全団体、保全協会で仕事をするということになりまして、自分最初に1コマ持ってまして、単純に、評判点と言われる あのディスプレイされているカードが選びやすくなる評判点と挙げる。でのと世界中の動物園と、協定を結ぶ。それと大学をと提携する。それと、手元にある保全なんだっけ、保全計画カード、これは保全点を取るんですけど、それをプレイできるということですね。でこれがなかなかね、境界をレベル5まで上げてプレイできるもの、プレイできるように、しておいてからカードをプレイしないといけないんで、結構時間がかかるんですよね。なかなかここまで追いつかなかったりするんですよね。でそれで最後がカードの補充ですね。でこれは山札か、あとはディスプレイから取れるかってことですね。で山札から取るのは何枚取れるか、で何枚捨て札にするかっていうのがレベルによって1枚引けたり2枚引けたり3枚引けたり、その他にディスプレイから直接もらえたりということがあるんですけれども、ゲーム進んでいくとこのカードがそれぞれ、1枚ずつねレベルが上がるんですよね。強いか裏面にすると青いカードが赤くなって、レベルが上がります。単純に強さが倍、2倍3倍ぐらいになりますね。で動物は出すカードが増えたり、建設は複数建てられたり、後援者も複数建てられたり、で教会も複数の仕事ができたり、でカードも引く枚数増えたりっていうのがありまして、で裏返せる、アクションの場所が 4箇所しかないんで、最大でも4枚しかねこれレベルアップできないん でどのカードをね最初にレベルアップするかと。で最大4なんでどれか1個諦めないといけないっていうのもちょっと悩ましいところではあるのかもしれませんね。その他に、パス、その5枚のカードのアクションをしないで1枚選んで、レベル1に下げて他が上がると。なんで、どれかしたくないとか、どれかのレベル調整したいとか、だけどその代わり X コマを手に入れられますね。 X コマはですね、このカードを置いてあるレベルをさらにコマで加算することができると。なので、ね、レベル3に置いてあるカードをこの X コマ使えば最大5までプラスできるんで、3に置いてあるのが8、5に置いてあるのが10までね置けるんですよね。置けるっていうかレベルが上げられるんで、そのコマをパスによって取ることができると。なんで動物、建設、後援者、教会、カード、その他にパス、この6つで、このパスがですね、カード個人ボード置いてあるんですけど、このパスがねどこにもマークとして書いてないので、ちょっと忘れちゃうかもしれないんで、ルール知ってる方はね逐一パスある、パスもありますよっていうのをね忘れないようにお知らせしてあげてもいいのかもしれませんね。で、手番が進んでいくと休憩駒、これラウンド終了に向かう駒なんですけども、その終了駒、休憩駒がですねどんどん 休憩しないといけない場所に進んでいきます。そうすると手札のカードの調整とかお邪魔、トークンの排除、あと次のラウンドの準備で臨時収入、ラウンドごとの追加の収入をそれぞれ得てから次のラウンドに向かうということですね。手札はね3枚で、時には、能力によっては5枚にはなるんですけれども、なかなかね手札が持てないんです、いろんな場面でカードを補充して、で補充して休憩に入るまではカード数はねいくらあってもいいんで、そこでいっぱい引いて動物カードでいっぱい出してカードを出しておくということになるんじゃないかなと思いますね。でお金が手に入んないかなと思って、お金頑張って手に入れてたらお金がっぱり余ってですね、なかなかうまくこう効率よくできなかったりしましたね。でどれをあげればどれがいいのかさっぱり分からず、で最初のプレイには公式で出しているみたいなんですけども、初期デッキプレイヤー 1,2,3,4 の中でこれを最初に持ってて、この保全計画カードを出しておくとこうプレイのどういう感じで進んでいくか、で最初僕プレイヤー1位で1人プレイソロプレイしたんですけれども、なんとなくこう手札に持ってるカードの大陸が書かれてるカードなんですけども、その大陸カードを書かれたやつの定型ポークを取ってるとカードのコストが安くなるんで、そういうのを揃えていったりね、同じマークを揃えていったり、あるマークで臨時のボーナスが入るっていうカードを先にプレイしておいて、そのカードを目標にプレイしたりしていったりしてましたね。その最初の初期こういう風に動くと見通ししやすいよみたいなのを書かれてるのを見ると、なのでもし最初にやられる人、初心者とかいる方はこういうカードを揃えてあげて、で最初の1ターン2ターンは、こういう風に動くと見通ししやすいよってのをしてあげると、プレイしやすいかなと思いますね。最初本当に何したらいいかさっぱり分かんないんですよね。まあ手札がそれぞれ違うんで、どれを目指せばいいのかっていうのがね、ある程度慣れてる人だと分かるのかもしれないんですけど、カードを見るとねアイコンがいっぱいあったりで、アクションも5つある、6つか、パスも入れたら6つ、まあ基本的には5つなんで5つあるんで、どれやったりとかさっぱりわかんないですけども、最初の 1,2 ターンをねやっていくと、あこのアイコンを揃えていくとこうなるのねとか、あ最初にこっちのカードを出すとこのカードを出すたびにお金がもらえるのねとか、そういうのがちょっとずつね、やできてるようになるんですけれども、そういうのを最初にやっていくとね分かりやすいんじゃないかなと思いましたね。でこういうねカードのコンボとか慣れてる人だと見たらすぐ分かる感じはあるんですけれども、カードも全部ユニークなんで能力が一個一個違うんで、またそれも大変なのかもしれないんですけれども、プレイは基本的にはもうカードを5枚の中から1枚選んで処理して、でレベルを揃えて、で次の人と、で休憩がどんどん進んでいく、休憩駒がどんどん進んでいくんで、 で、ラウンドがどのくらいで終わるかを計算しながら、プレイしていくと。で、ラウンド進んでいくと訴求点と保全点がどんどん近づいてくるんで、どのくらいで、あとどのくらいで、ゲームが終わるのかっていうのも多少気にしながら、自分も訴求点と保全点をこう近づけていくというような感じですね。あとどれのカードをレベルを上げていくのか。で、レベルを上げないと、カードのレベルを上げないと実行できない場所もあるので、目指しているものによってはカードのレベルをこれを上げていかないとダメだなとかっていうのも、だんだんやっていくと見えてたりするんで、ゲーム進んでいくと、あのカード欲しいとか、あの場所に行きたいとかっていうのが結構見えてくるんで、最初のそのとっかかり、初期デッキのおすすめの初期デッキをやっていくことで、それがね結構わかる感じはするので、それがいいんじゃないかなと思いますね。あとカードにね、その動物カードにエラッタが何枚かあるみたいなんで、それテンデイズさんでね、差し替え用のカード今準備してるようなので、もし購入してね、そういうカード差し替えたいっていう方は待ってればアナウンス来るんじゃないかなと。有志の方が差し替え用のねシール作ってる方もいるので探して、そういうのをね、参考にしてねやってたりするのも、なんか待てない人はねいいんじゃないかなと。その他に公式でゲーム終了後に入るボーナスカード、最終得点計算カードの追加のカードも何枚か公表されてるのも、公開されてるのもあるので、それも有志の方が予約されてるのもあるので、それを印刷してね、用意しておくと、目標とするプレイがまた変わってきたりするんじゃないかなと思いますね。あと何せボードがでかいのと個人ボードもそれぞれあるんで、スペースが結構取るんで、なかなかですね、床ゲーになっちゃうのかもしれないですね。床でやるとね、どこまででも広いんで、これテーブルで置くと大変かもしれないですね。個人ボードもあって、でカードもそれぞれね、みんなで見やすいところに置かないといけないですしね。でもこう遊びやすくて、テラフォーミングマーズよりも遊びやすい感じはしますね。まあ、どうして比べたのかちょっとわかんないですけども、思ってるよりもね、ルール的には、ほんと少ないんで、もうちょっと大変なのかなと思ったら、その建設のルールもそんなにややこしくなかったし、動物プレイするのもそんなに、ただプレイするだけなんで、あとまあその能力、書いてある能力の意味とか処理の仕方ってとか、そういうのがね多少大変かもしれないんですけど、こういうカードをプレイしていろいろコンボを考えてとかっていうね、あと動物園のね、どうこうパズル的にこう入れ込むのかとか、事前にどの大きさの施設を用意しておくのかとか、そういうのを考えるのも楽しいです。一枚一枚ユニークなんでね、どの動物が欲しいかなと、まあ欲しい動物をやっていけば勝てるゲームでもないんですけれども、一枚一枚違うんで、それも楽しいのかなと思ったり、まあその他にもいろいろね細かいルールはあるんですけれども、もうやることは本当に アクション1個選んで処理してっていう感じで進んでいくので、難しいことはないんじゃないかなと。でプレイしたらそれみんなで見て確認しながらやってったり、まあゆっくりやればね3時間とかかかるのかもしれないんですけども、まあ最初はね分かんないんで確認しながらゆっくり時間取ってやっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。今ね出たばっかりですけれども結構人気なので品薄のところが出てんのかなと思いますけれども、もしねアークノバ持ってる人、結構ゲーム会行っても持ってる人が多いんじゃないかなとは感じはしますけれども、楽しいゲームなので、見た目もね動物出てきて、見た目もいいので皆さんチャレンジしてはいかがでしょうか。ちなみにソロは成功しました。プラスになりましたね。なんとか最後の数ターンで訴求点を10点15点取って、なんとか保全点を追い越してプラス6点だか9点だかなりましたね。保全点が全然入らない。本当に保全点15点15、16ぐらいしか取れなかったんじゃないかな。もう最後も訴求点も高いカードをプレイしてなんとかギリギリみたいな感じで終わりましたね。でソロやってもね、複数人やってもそんなにルール変わらないんで、まあ人集まれない時はソロやっても楽しいんじゃないかなと思います。以上です。今日はアークノバ10 Days Games から出たばっかりのゲーム、まあソロしかやってないんですけれども大まかに話してみました。箱も大きいのでね、躊躇してる人もね、これ1万円ぐらいすんのかな。値段も高いし箱も大きいし広げたら、場所取るんでね、なかなかそういう意味でも、悩んでる方もいるかもしれないんですけれども、多分持ってる人もね多いかもしれないんで、ぜひ、プレイとしてはそんなに難しくないんでね、遊んでみてはいかがでしょうか、ということで以上になります。なかなかゲームできないんでね、話すことはそんなしょっちゅうできないんですけれども、またなんか遊んだら、お話できたらと思います。それでは最後の、もしコメントとか指摘とか何かありましたら DM とか Twitter のコメントいただけると嬉しいです。あとはハッシュタグフラノのナオさん、フラノは漢字でナオはカタカナ、フラノのナオさんをつけてくれるとありがたいです。以上になります。それではまた、時間空くかもしれないんですけれども、またよかったら聞いてください。それでは皆さん、したっけねー。